ライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さて、2月も終わりますね。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はゲストは、
今日は私一人だけで、
お嬢先生だけで、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、なんかあっという間に1月、うん、2月で、
そうなんですよ、本当にあっという間ですよね。
本当に
えっと思ったら、なんか年末でバタバタして年が明けて、あ、お正月だって思っていたら、
うん、
もう2月終わりですよ。
そうなんですよね、うん、早い
早いです。
年も取るわけだと思って。
年ますよね。取りますよ。
いや、なんか、うん、元高校生パーソナリティだった子たちが、
はい、
結婚とか子供できたとか、もうね、そりゃ年取るわって思いましたよ、うん、私は、
はいはい、
びっくりしましたよ。自分だけなんとなく変わってない気してるけど、うん、どんどん時間は経ってってんだなと思って、
まあ、そうですね。もうだって20何年ですか。
3年目ですね。
23年目。
うん、23年は経ってるわけですからね。
うちの娘と同い年なんですよね。
あ、そうだそうだそうだ、うん、生まれた子が23歳になるんだから、 そりゃ年取るわ。
年取ります。
いやですね、
はい、
中身あんまり変わってないの、ちょっと本当に
全然変わってません
本当にいろんな意味でちょっと心配になってくるやってることもなんか何もかもが変わってない。
はい、
年だけ取ってる。
アホなことばっかりやってますね、
お互いね、
はい、
さあ、ですね、まあ、2月って言って、うん、もう今年なんかコロナもそうですし、インフルエンザとかノロウイルスとか、
そうですね、うん、
まだすごくて、
すごいみたいですね。
そうなんですよね。あの番組の担当の方の中では、うん、ちょっと熱が出てしまったのでとかで、うん、番組お休みする方もちょっと今多くて、
はい、
あのなんだかんだって、まあ、5類にまでは落ちたんだけども、うん、でもやっぱり減らないんだなっていうのを実感してるんですけど、
逆にあのコロナが広まったせいで、うん、皆さん感染予防を徹底して、
うん、
外出を控えたりとか、
はいはい、
人が多く集まらないような機会が、うん、増えましたので、というか、うん、その多く集まる機会をなくしたことによってですね、
はい、
一時期インフルエンザにかかった人たちっていうのが、
う
ん、ほとんどいなくなったことがありましたよね。そうでしたね、
そうでしたね。
あの感染対策徹底すればインフルエンザはかからないんだっていうことが判明したのと同時に、うん、その時にインフルエンザに対する抵抗力が非常に、うん、特に子どもたちです、
はい、
亡くなってしまったということが言えるんじゃないかと思って、
うん、
そういうのもあって今爆発的に、また再流行してるのかなと。
いや本当に爆発的っていう言葉がぴったりで、うん、なんかこうすごいもうあちこちで聞くので、でそうかと思ったらうちのめいちゃんみたいに熱は上がったけれど、うん、どっちでもなかったっていう、うん、
あいますね、そういう方、
そう、うん、の人も結構いたり、はい、なんかとにかく体調を崩す冬っていうのは体調崩しやすいんだなと思って、うん、
しかも今年の冬はですね、なんだかおかしい状況じゃないですか、これ、
まあ、2月がこんなに暖かいなんて、うん、雪ないなんて、そりゃそうですよね、
だからその寒暖差っていうのもありますし、
うん、
雪が少ない、普段とちょっと違うような状況、うん、でインフルエンザって去年の年末にもすごい流行ってましたよね、
はい、
学校閉鎖になった りしてましたけど、
は
い、結局なんか年明けてまた今も流行ってるような状態なんで、しかも A 型かかった人が同時に B 型にもかかるとかっていう話も聞きましたから、なんだこりゃっていうような、それぐらいいっぱいなんかインフルエンザのウイルスが飛び交ってるのかなと。
うちなんか夫の会社の人みんなコロナになって、夫もそのうちコロナだってことになって、熱が全然上がってなかったんですよね。2回目になったんですよ。うち別に仲悪いわけじゃないんだけど、うん、私がもらってる可能性高いなと思って、うん、すごいこうゲストさん断って用心してたら、うん、全然かかんなかったのが良かったんですけど
よっぽど仲悪いんですね。
いやいや仲いいですよ一緒にご飯も食べてるのに、うん、なんでかかんなかったかなっていうぐらい。でもね、何やってたって、うん、私先生に言われて、うん、っていうかこのコーナーやってるから、
はい、
歯磨きとうがいと、はい、それから蜂蜜と、うん、トローチ、
トローチって懐かしい響きですね。
トローチ
今でもあるんですね。
あるある、私あの分野さんでトローチもらって、うん、でも 言い悪くするから、あんまりなんか、はい、あのたくさんはダメよと、のど飴でいいよとは言われてるんですけど、それでなんか超えたような気がする、
うん、あの今言われたようにね、歯磨き、
はい、
すごく大切なんです。
うん、
前にもこのコーナーでねお話しさせてもらいましたけれども、まずですね、インフルエンザを予防する上で何が、はい、対策が一番効果的かというと、まあ、当然ワクチン。ただワクチンというのはこれインフルエンザを、うん、予防するためのものでもありますが、うん、かかった時に重症化しない、
はい、
症状が重くならないというのが一番の目的で、
うん、
絶対ワクチン打ったからかからないってことではないんですよね。
そうですね、だって局長なんて毎年ワクチン打って毎年その後すぐかかってる、うん、今年かかってなかったな、そういえば。
はい、まあ、あとは当然手洗い、うがい、とにかく菌というのはお口の中や鼻の穴、粘膜から侵入する、うん、菌というかウイルスですね、
うん、
ものですから、きちんとお口の中に入ったウイルスを除去するためのうがい、そしてそれを、うん、手に、ついたような細菌ウイルスを入れないためにきちんと手洗いをするっていうのは非常に重要なんですけれども、うん、歯磨きっていうのがさらにもっと重要になってきます、
うん、
お口の中っていうのは常にいっぱい菌がいるわけなんですよ、
うん、
ただあのきちんとお手入れができていれば、そういう常在菌という常にそのお口の中に住み着いている菌というのは悪さはあんまりしないんで、
うん、
逆にあの消化の手助けをしてくれたり、体に有効な働きをしてくれるものもいますので、ただ悪い菌が密かに隠れているやつが歯磨きを怠ったりすると増殖していって、で歯茎を炎症を起こしたり、汚れが溜まり込んで歯垢、いわゆるプラークというやつがお口の中にいっぱいいると、そいつらは外から入ってきた、そういうインフルエンザウイルスみたいな、悪者をタッグを組むわけです。そう、あのラジオの皆さんみんな見えていませんけどガッツポーズしてますけど、
ね、
タッグ
昔バロムワンってなかった、
ありました、
タッグ組んでたよね、
腕を男の子2人がね、クロスさせて、クロスしてね、2人でね、2人で1つという
男の子が2人ね、男の子が
少年がね、
少年
あの手クロスされると
今ちょっとどうなんだろうと思うけど
誰も知らないかもしれない、
そうだねバロムワンね、
バロムワンで思い出しま、あ、この話が違う、私の大学時代の同級生があの神宮球場のすぐ近くに住んでて、
うん、
子供の頃にでっかい足があったっていう、
でっかい足、
でっかい足、特撮をやってたらしいんですよ、
あ、
それがバロムワンの撮影で、その怪獣の足がそこにあったっていう、それを思い出しました、
うん、貴重なお話ありがとうございます、はい、
すいません全然違う話出たんでしたっけ、
でもタッグを組んだ、すいませんタッグが悪かったですね、すいませんタッグを組んだんです、はいはい、バロムワンだったんです、
はい、そうなんです、
それがダメなんですよね、
でそうするとウイルスがちょっとあの勢いを増してしまうんですよね、
はい、
あの強力になってしまうんですよ、うん、ウイルスが増殖を始めてしまって、非常に感染しやすい状況を作るんです。なのでお口の中のその、プラーク汚れ、お口の中の細菌たちを活性化させないために、
はい、
歯ブラシは非常に、重要で、それを、うん、きちんとやってるとウイルスがたとえ入ったとしても、はい、そいつらがなかなか増殖しづらいような環境なので、環境なので、もし感染したとしてもお口の中で、逆に抵抗力が強ければ、
はい、
そこでシャットアウトできるんですよ、人間の体の、だから奥深くまで入って増殖を許さなければ、
はい、
ウイルスをお口の中鼻から入ってきても、
うん、
症状も出ない、人にもうつさない、はい、そこで、シャットアウトってきてしまうということなんですよね。
なるほど、私はあれずっとちゃんとやってますよ、寝起き一番のうがいと歯磨き、
はい、うん、それも重要ですよね、
口の中で細菌がすごい、
とにかく寝て起きた時、お口の中って、唾液が常に潤滑してます、特にお食事をした時に、うん、 おしゃべりをした時っていうのは、はい、唾液が非常に、お口の中出てくるんですけれども、寝てる間っていうのはお口の中乾燥します、
う
ん、
そうですね、
はい、特にお口で呼吸してしまうような方、うん、お鼻で呼吸ができなくていびきかく方なんか結構ね、お口で呼吸するからいびきかいちゃうんですけれども、すごく乾くんですよ、
はい、
朝起きてうわ喉乾いてるっていう、はいはい、経験をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとねお口が開いてる可能性があります。でそういう場合っていうのは、お口の中が乾くとどうなるかというと、その細菌たちが繁殖しやすい状態を作ってしまうわけですね。で、まあ、唾液が出てたとしても寝てる間っていうのはやっぱり唾液の分泌量っていうのは非常に少ないです。でお口もそんなに動かすわけでは、お口の、まあ、ずっと四六時中寝言喋ってる人はもしかしたら唾液いっぱい出てるかもしれないですけど、そんな人多分いないと思うので、うやっぱりね唾液の分泌量が少なくなるので、どうしてもね、細菌、お口の中の細菌が、増殖して、非常に朝起きた時っていうのは、悪い菌も含めていっぱい、
うわー怖い怖い怖い怖い、
増え続けてます。
そうなんですよ。だから朝起きたらまず一番に歯磨きをして、
はい、そうなんです。
お口の中の喉の奥の方までうがいして、
はい、
で細菌をちょっと減らすっていう、はい、でそれこそ歯磨きペーストつけて、うん、
はい、
前まではもう味がしなくなるまでうがいしてたんですけど、うん、それやめました。ちょっとミント味が残ってくれるぐらいにして残してます。
そうなんです。歯磨きの歯磨き粉の成分の中にコロナウイルスを、抑える働きのあるものが見つかってますので、うん、残した方がいいんです。全然ゆすがないっていうのもちょっと気持ち悪いと思います。せいぜいちょっと軽く一回ゆすぐ程度で、
はい、
少し歯磨き粉が、お口の中にわざと残せるような状況が望ましいと思います。
で先生からね教えてもらった、緑茶がね、
はい、
すごくこう歯にもいいんだっていう、口の中にもいいんだっていう、もう緑茶飲みたいんだけど、今あんまりカフェイン取らないようにしてるんで、飲めないんですよね、はい、そういう時って代替え、緑茶の代替えって、
まあ、要はですねフッ素なんですよ、緑茶に 何がフラボノイノっていうフッ素成分が含まれてるので、歯のエナメル質を丈夫にして、また年取るとちょっと歯の根が露出してきて、歯茎が下がって根元が出てきたっていうような状態、そうすると知覚過敏になりやすいんです。象牙質知覚過敏っていうんですけれども、正式にはその根元の部分の象牙質っていうのが歯茎に、本来なら歯茎がカバーしている部分なんですが、歯茎が退縮して下がることによってそこがむき出しになって、その象牙質っていうのは神経に通じる穴が非常にむき出しになっているようなところもあるので、そこから刺激がいっぱい伝わってくると中の神経が過敏状態になって、最初のうちはそうでもないんだけど、常にそういう刺激が伝わりやすい状態が続いていくと、中の神経がちょっとした刺激でも反応を起こしてしまうんですよね。過敏になる、いわゆる知覚過敏、もう読んで字のごとくです。ちょっとした刺激で、痛い、詰める、しみる、っていうような、
たまに息したら寒くてしみる時がある、
はい、なのでね、知覚過敏って冬場夏場、多いんです、
ね、ああやっぱそうなんだ。
冬場は外の空気が冷たい、特にこの北海道みたいな寒いところにいて外での作業をするような仕事もありますから、そういう人たちっていうのは外で一日中仕事してると冷たい空気の中にさらされますので、すごく知覚過敏になりやすいです。あと夏場暑いから冷たい飲み物を大量に取るんです、
はい、
そうするとお口の中暑いのに冷たいものがキューッと入る機会が増えてくるので、そういう場合もね知覚過敏になりやすいですよね。
なるほどね、は
い、でまあ、そういうのも予防するためにその、今歯磨き粉でも、
はい、
フッ素、はい、結構ほとんどのものが入ってますね、あとはその知覚過敏用の歯磨き粉、はい、これ結構有効です、そういうのを使うことによって、予防もできますし、コロナウイルス、そしてインフルエンザウイルスの、はい、抑制にもつながりますので、
はい
はい、そうなんです。
そうなんですか。
でですね、インフルエンザの、その罹患率っていうのを以前にも、話しましたが、ある東京都の老人施設ですね、 おじいちゃんおばあちゃんのいる施設に、歯科衛生士さんが行って毎週毎週週に1回歯磨きの指導をしたんです、
うん、
こうやって磨くんですよ、こういう風に、歯ブラシは使うんですよっていうのは教えて、でそのまたある別な施設では何にもやらないで、そのまま過ごした。この2つの施設でその季節でのインフルエンザの発症率がなんと、10分の1、
そんな違うんだ。
何もしなかったところと歯ブラシの指導を受けてきちんと歯磨きをしてた、施設のおじいちゃんおばあちゃんインフルエンザにかかったのが10対1です。
うわーすごい違い、
もう要は10分の1になるっていうことは、これだけの予防の効果が歯磨き歯ブラシであるんだということがもう実証されましたので、明らかにその差が出てきているので、非常に、ね、有効だということが、それからこれ結構前の話なんです、もう15年以上前の話だったんですけど、そこからですねインフルエンザに歯磨き歯ブラシが有効だということを言われ続けて、なかなかこれが皆さんに浸透しないのが非常に歯がゆいんですけれども、
ね、
きちんと歯ブラシ、それで、やはり自己流の歯ブラシだけではなかなかね そこまで綺麗にはできないので、こういう季節、そのインフルエンザが流行る季節の前の方が一番いいんですけれども、歯医者さんに行ってまずお口の汚れを お掃除してもらって、口腔ケアですね、まず汚れが溜まっている方はそれを取り除く、そして汚れがつきにくいような状態に、メンテナンスしていく、そして歯磨きの正しいやり方っていうのをねそこで教わっておくと、だいぶ感染率が違ってくると思います。
自分も行ってみて、その自分では磨けてるつもりだったり、絶対大丈夫だと思ってたのに、なんか歯石が下の方溜まるところがあるの、必ずここに溜まるってとこがあって、気がついたら溜まってて取ってもらったりだとか、なんかそれだけでも違うんですよね、口の中がすっきりするっていうか。
そうなんですね、もう個人差もあるんですけれども、大体の方が、下の前歯の裏側、
そうです
歯石溜まりやすいです。唾液の性質とかにもよるんですけど、あと上の奥歯の外側、この辺も溜まりやすい場所ですね、なぜかというと唾液腺、唾の出てくる大きな穴が、そのベロの裏、下の前歯の下の方ですね、あと上の奥歯の横、ほっぺた側、その辺にね大きな唾液の出てくる線がありますこの場所はなかなかね、きちんと歯ブラシしてっても汚れが溜まりやすい場所です。
じゃああれですね、定期的にやっぱり、そういう時だからこそメンテナンスに行って、
そうですね、やっぱり自分の歯ブラシだけでは賄いきれないところが、かなりありますので、メンテナンスというのは非常に重要だと思います。
早めにそうやって言っとくと、変な話、こう例えば虫歯があっただとか歯周病あったっていう時も、治療に時間もお金もかからなくて済むっていうのもありますからね、大きいですよねそれはね。
まさにその通りです。
ということで、まだまだインフルエンザ、まだ侮れない時期ですの で,
そ, です、ね、
はい、そしてこれから春休みに入る子たちもいると思うので、ちょっと進学する前に、とか進級する前に、一回歯医者さんに行ってメンテナンスしてもらうといいかもしれないですね、
チェック受けるといいと思います、
そうそう、歯磨きの指導も行ったらしてくれるんですよ、
もちろんしてくれますよね。
そうなんですよ、歯ブラシの使い方とか磨き方もちゃんと、もう一回教えてくださいって言ったらやってくれるし、見てくれるの で
その人の口に合った歯磨きの指導を必ずしてくれますのでね、
ぜひおすすめです、いやなんとか病気しないでというか、感染症にならないで冬を越えたいです。
そうですね、
もうちょっとです。
せっかく雪がなくなってきたのでね、
そうですね、
病気にならないで、インフルエンザコロナにならないで、
乗り越えましょう、
乗り越えましょう。
ということで今月はお塩先生にお越しいただきました、今頭の中で、木村先生とか西村先生とか丸山先生とか全ての先生つく人が今ボーッと出てきちゃったごめんなさい、お塩先生でした、ありがとうございました、